常識にとらわれることなく、私の言葉をまっすぐに信じ、また私の言葉に立ち従っていきなさい。
このお一人お一人お一人がこの福音を述べ伝えるということにおいては、この主の御心であるがゆえに、身近な方々だけでなく世界選挙においてお一人一人が示されていることにおいては忠実に備えておきなさいと主が言われます。
さらに世界における働きの幕が開かれていくと主はされます。広く深く、私は私の言葉を全世界に浸透させていこう。
またこの世界選挙の働きにおいては、この今までにチームが使わされ、例の戦いを成したところにおいて、必ずこのインターネットなどを通して応答が来るので、思いのある方々はこの祈りを継続しておくようにとおっしゃられます。
さらに小さな例の戦いの実が大きな働きにつながっていくのをあなた方が見ようとおっしゃられます。
こういったこの備えにおいて、この霊的な側面、祈りの土台や、または実際的な面においてリサーチなど、それぞれの事柄において忠実に、この小さなことに忠実になすということが重要であり、またそのことを忠実になすことによって道が開かれるとおっしゃられます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。ではどうぞお座りになってください。それでは聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においては、イエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方は、どなたでもこの聖餐を受けることができます。ですからそういった方はぜひこの聖餐を受けていただきたいと思います。またインターネットの方でこの礼拝に参加されている方で、私も同じようにイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方は、同じようにですね、聖餐を受けることができます。その場合はご自分の方でパンとブドウ酒、またブドウジュースをご用意お願いいたします。それでは最初にこの式のためにお祈りさせていただきたいと思います。愛するイエス様、主がこの聖餐式を導いてくださっていることをありがとうございます。このパンとブドウ酒、またブドウジュース、またインターネットで加わっている方のパンとブドウ酒、またブドウジュースを主が祝福してくださり、御体と御血潮の祝福と恵みを豊かに一人一人のうちに表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。もしも罪があれば、共に罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それではお願いいたします。 イエス様パンを取り、祝福して後、これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。それではお願いいたします。
お願いします。愛する様、
この聖餐の恵みを感謝します。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。それでは聖餐の恵みの後は恵みの献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義の曲を賛美しつつ献金の時を持ちたいと思います。献金の感謝のお祈りをさせていただきたいと思います。愛する主様、あなたが日々私たちの生活の中で霊的にもまた実際的にも特別な祝福と恵みを添えてくださっていることを心から感謝します。またあなたが全ての支配者であり、また私たちもあなたのものであることの、そのことの感謝とまた込めて今こうして捧げる時が与えられたことを感謝します。主よ、どうぞこの献金を清め、あなたの御働きのために豊かに用いてくださるようにお願いいたします。またさらに霊的にも実際的にも増し加えて、あなたの祝福と恵みをお一人お一人のうちに添いでくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。ヘブル書の朝の箇所ですね。そこを開いてください。出てますね。10-23。お読みいたします。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はですね、小林兄弟が兄弟姉妹がテレビに出たんですね。それで全国放映なので、映ってないところもあるみたいですけども、北から南までですね、かなり衝撃を与えた。見た人います？結構いらっしゃいますね。見れない方もね、多いということで、たけしの家庭の医学かな、それで便秘っていうことですねやっていただいて、でも私がためになったなと思うのはですね、なんか10日間便秘だって聞いて、私も便秘症かなと思ってたんですけど、あ、そうじゃないんだなってそれがね、よく分かりましたし、なんか知り合いの人はね、見たらハンナさんが出てきたから、ハンナさんに似た女優の人がいるんだなと思ってて、ずっと見てたらハンナさんだって言ってね、びっくりしたっていうことをね、こう言っておられました。でね、それで、ね、ちょうど私も東北地方政界でね、一緒にいたんですよね。で、一緒にいた時にですね、ちらっとまた言われたんですね。アンティオク教会に導かれてるって。で、まあ言葉はね、主がお入り用なのですって言葉が二度示されたという感じですよね。ちょっと順序が違うんじゃないかと。違うようなのです。こちらが言われるのとちょっと違うんじゃないかと。ただその話を聞いた時にね、ちょっと心にこう響くものがありましてね、 そして、祈ったときに、まあ、これは、御心ではないかっていうふうに思うようになりました。で、特に祈祷のことをね、今ちょっと言われてるので、そして小林が祈祷部のね、リーダーですし、それからその祈祷の働きは地味なんだけど、着実に祈ってるから、いろんなこの神の結果が出てきてるんですよね。ですからね、そういう意味で、ポイントがあるかなというふうに思いましたし、それから、小林牧師はですね、岡丸祈祷部にいたので、で、岡丸くん、牧師とね、で、すべて通じるというね、そういうふうに言われてる人でもあるのでね、特に大きなポイントがあるんじゃないかなということで、それでですね、導きを確認しましたので、で、こちらが、受け入れたということになりました。まあ、でもね、5年間ぐらい行ってたんですよね。こちらに導かれてて、で、断られ、断られ、断られ、断られ、断られ、粘り強いですね。で、そして、断られた数は一番多いんじゃないかと。で、全然めげなかったですよね。まあ、それもね、すごいことだなと、こういうふうに思いますのでね。で、まあ、一つの区切り目かなというふうにちょっと感じております。その祈祷のポイントが強まることによってね、さらに働きにおける、こう、神様の御心が全うされるっていうのはね、いいんじゃないかなと、こういうふうに思います。それとともにですね、私がアメリカのね、宣教師ビザを取ったようなんですね。いやね、もう向こうから初めから宣教師ビザ取ったっていう連絡だったんですよね。私、取った気になってたんですけど、なんか変な説明がされて、取ってるんですけど、アメリカ大使館に行って、そして検査を受けるんじゃなくて、なんだっけ、審査を受ける。通ってんなら、どうしてアメリカ大使館に行って、審査を受けるんだっていう問題ですよね。だからいろいろ注意されて、服装もちゃんとしないといけないとか、それから質問されるから、こういうことはこう答え、ああいうことはこう答え、こういうことはこう答え、そういう感じなんですね。私はアメリカに行くのにビザ取った時がありますよ。それと全く一緒。だから、取ったって言ったんだけど、俺これ取れてないんじゃないかってね。ちょっと感じたんですね。で、その中でね、ちょっと面白いことがあって、大使館に行った時はね、大奇跡が起こりましたよね。びっくりいたしましたよね。で、その奇跡の1日前にね、病院行ってんね、外来でね。で、名医なんですよね。でね、名医だから混んでる。混んでるし、並ばされちゃったりなんかするしね。それからね、名医だからね、お忙しいからね、例えば9時診察最初って言ったって、10時近くに来られたり、あるいは9時半頃に来られたりするんですよね。でも時間がね、全然、大変なんですよね。で、その時にね、ちょっとね、祈りを導かれたんですね。そしてね、早くやってもらえるように。ね、ちょっと無理な祈りかなと思ったけど、特に導きがあったので、検査1番、診察1番、そして全てのことが9時10分までに終わるように祈ったんですね。そしたらね、検査1番になっちゃった。それからね、診察1番になったんですけど、そしたら先生が9時から診察なのに、だいぶ前にね、歩いてくるんですよ。そしてね、診察室に入って、9時のね、だいぶ前に呼ばれたんですよ。そしてね、9時10分にはね、もう家に帰ってた。で、超スピード。ね。その時ね、祈りは聞かれるなぁと思ったんですが、問題は次の日ですよね。次の日はアメリカ大使館。これちょっと大変なんですね。で、何が大変なのかっていうとですね、8時半に集合で、9時から受付を開始するっていう、そういうことだったんですね。で、8時半に集合なんだけど、もう早く我々は行ってないといけないって言って、7時台にもう 行けるようにしなさいっていうふうにミッションからは命令が出ましたんですね。まあ、それで行ったわけですよね。ただね、前日全部ひっくり返ってるでしょ。これはね、導きだなと思って。それともう一つ言えるのはね、受かるかどうかっていうのはあんまし気にはしてなかったんですね。まあ、見心だから、これは、神様を守ってくださるだろうと。こういうふうに思ったんですね。ですから少しぐらいの失敗があってもなんとかなると。でね、それでね、祈ったんですよね。それ早くやってくれるように。でね、無理かなと思ったんだけど、9時10分には全てが終わってるように。祈ったんですね。それでね、行ったらもう7時台でもうずらーっと並んでるんですよね。そしてレントゲンの検査始めてたんですけどね。ただね、私、ちょっと腰の問題があってね、足がね、そのまま立っているのはできないんですよね。できないっていうか、やりにくい。それでね、車椅子頼んだんですね。そしてね、車椅子で行ったら、前に車椅子の人が並んでて、その時は優先にされてなかったのに、なんか変わったんですね。優先されちゃって。で、レントゲンの一番後ろに並んだのに、こっち来てくださいって、レントゲンの一番前の人の前に置かれてですね、すぐレントゲン入っちゃって、出ちゃって、そしたら今度は、書類を渡してる列があってですね、そこに並ばされて、そして優先だから一番前に来てくださいって言ってですね、一番前の人の前に出て、そして書類を渡して、それから中に入って、で一番前で待ってたんですね。つまりね、一番前、一番前、一番前だったんですね。そしてですね、驚いたことに、もうね、8時半前には全てが終わってました。ですね。それから、質問を受けたんですね。質問を受けたときにですね、車椅子だからちょっと距離があった。英語で言ってきたんですね。よく聞こえなかった。それでね、よく聞こえないので、まあ、こういう意味かなと思って、パスタ、プロテスタントって言ったんですね。そしたらね、相手が変な顔してるんですよね。そしてね、それで OK。まあ、御心ならばね、神様がいろんな助けをしてくださって、入れてくれると思ってたのに、御心だと思ってましたし、御心でなければ、ストップでしょ。ストップだったら、東ヨーロッパとか、方向を変えるのが御心だっていうことになりますからですね、そっちの方向に行けばいいと思ったんですが、もう見事ですよね。まさかこんな一番一番一番で、そしてね、一気に行くとはね、ちょっと思いませんでしたし、なんか皆さんの、時間が書いてあったらしいですね、祈りの課題に。で、全部無駄です。理由はね、もうその時はね、とっくに終わってた。神様の見事なってですね、感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、癒しの宿題が出てるんですけど、ちょっと聞きますけど、皆さんの中でね、5人以上祈った人、ちょっと手を挙げてみてください。はい。具体的にですね。はい。でね、どんどんどんどん祈られるといいと思います。それでね、今ね、癒しが多くなってるんですね。結構な癒しもありますね。でもね、その癒しが多くなってる一つの理由はですね、サボってる人がね、ちゃんとやって、で、本来出るべきことは出てきたラインですね。それを感じます。だから今まで本当は祈るべきやつを、結構祈ってなくて、そして祈り始めたので、本来出るべきこう癒しのいろいろなんですね、現象が出てきているということをね、感じるんですね。しかしね、この段階を過ぎるとね、霊の力を強く望み始めるので、より強いね、神様の癒しとね、技が降りてきますのでですね、どうぞ期待しつつね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。で、癒しでね、どういうことが起こりました？ちょっと手を挙げて。はいはい。サム君。
おとといですね。
うん。
隣の方に目を殴られてしまって、
あ
それですごい腫れちゃったんですけど、
うん、
と、まあ妻と共にですね、ヤシの祈りをしたらですね、すぐにもう腫れが引きました。
あ、感謝します。
感謝します。
はい、他にいらっしゃいます。はい、誰で手を挙げた。あ、ヨハネ君。え、よく手を挙げた。はい、ヨハネ君。
ギフスのツアーの時にですね、寝ている笠原さんが首を寝違えたようで、左がすごい痛いっておっしゃっていて、で生活している中で右も痛くなってきたっていうんで、ギフスみんなでお祈りしたら右は、癒されたみたいです。左はまだ痛いそうです。
ありがとうございます。これ癒しの働きをやる時にね、癒されるべき野心が起こってくるとともに、徐々に霊の力が強くなってくるんですよね。でその中でね、主の働きが進みますので、ね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。で意外とね、強烈な癒しっていうのは簡単に起こります。理由は何かっていうとですね、我々から見るとね、風邪ひいた癒しは優しい癒しですけども、まあいや優しくはないけどね、神様がね、死人が蘇るっていうのは大した癒しですよね。で死人が蘇ったなんか起こったらね、みんなびっくりしちゃいますよね。で気をつけてくださいね、結構死人が蘇るってことが起こってて、なんか葬式の時に蘇ったとかなんかっていう人がね、あるっていうのを聞いたことがあります。で葬式の時にね、死人が蘇るわけだから、立ち上がるわけだから、みんな逃げ出したとかねちょっとね、おっかなそうな人はね、立ち上がらないでいただきたい。でそういうことが起こってくるときに、死人が蘇る奇跡なんて大したもんだと思うんですが、神から見ればね、鼻水が治るのもね、死人が蘇るものは同じレベルですよね。実に簡単なことですよね。そういうことでね、いろんな形で主の技が起こってきますので、期待しつつね、そしてね、信仰の踏み込みをしつつ、ね、見といていただきたいというふうに思います。それでコールゴスペルのですねやつがありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
歌います。 Thank you. さん今日はどうもありがとうございました。次回はですね8月の15日またこの場所で、心ゴスペル行いますのでぜひまた皆さんお越しいただければと思います。本日は今日もどうもありがとうございました。
音楽というのは非常に霊的なもので霊的なところから出てきたわけでしょ。そしてですね非常に、力のあるものであるということをですね、ちょっと感じます。獄中からの賛美も全てを感謝するって教えで、本は書かれてますが獄中からの賛美自体は賛美してたわけですよね。ですからその音楽の力っていうのはね非常に大きな力を持っているということをですね思います。そしてですね、私はまあ自分で歌ってて特別な霊的な力が音楽にあるなと思ったことがありますし、またクリスチャンになってですね非常に強い臨在を持った音楽を聴いたことがあるんですね。黒人の歌手が来てねで歌ったんですね。オンリーガーって言ってねそれだけ。そしたらねみんな泣き出した。まあ我々を通したのね賛美の働きの中で非常に強い臨在も確かに来ますがね、あそこまでの臨在はまだないんですよね。それを超えることがね、これから起こってくるであろうと、こういうふうに感じるんですね。ですからね、音楽の特別な神様の、ね、祝福っていうのをね、期待しつつね、何がどう開かれていくかね、どういう神様の、ね、祝福があるかっていうことを期待して見ていきたいと思うんですね。未知の領域に入っていく中でね、神様がね、技を成していくと。多分ね、誰かね、本書くと思います。音楽の霊の力におけるね。だからね、示されている人は祈っておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。というのは、今回のリバイバルにおいて、その音楽の力っていうのは強烈な力を、表していくというふうに私はですね、示されていますのでね、特別な技が起こると。そしてね、今、どういう形で用いられているかというのも、一つは、伝道ですね、ちょっと忘れちゃった、何伝道だっけ、プレ伝道ですね。でもね、プレ伝道の時には気をつけないといけないことがあるんですね。それは何かというと、言葉がね、決定すると、もうこれが勝負だ。私昔ね、みんなで歌ってたんですね。私はカエルの子、ナマズの孫ではないわいね。ね、ごめさんの赤ちゃんが風邪ひいた、ごめさんの赤ちゃんが風邪ひいた。これ、みんな歌ってる歌でしょ。でね、ルーマニアに行った時に、リバイバルの教会に行ったんですよね。すごい数でしたね。200人ぐらいしか入らないところ。500人ぐらい入ってたかな。そんな感じですね。そしてね、それ歌ってたんだよ。オータマジャクシーはカエルの子、ナマズの孫ではないわいねってね。もちろんね、ルーマニア語だから、オータマジャクシーはカエルの子って歌ってないんですよね。賛美歌歌ってるんですよね。でね、我々にとってはオータマジャクシーはカエルの子だから、あ、この歌歌ってるなと思ったんですけど、入って、会場の中に入ったらね、みんな泣きでした。でその時にね、多分ね、ルーマニアの人はね、オタマジャクシはカエルのことは歌ってないと思う。でオタマジャクシはカエルのことを歌ったらもう終わりだった。で、主をね、賛美する歌を歌ってた。で、そのね、言葉の力がね、非常に強い臨在を表してね、具体的な特別なこう技に行っていたっていうことをね、見ます。で、神様はね、そっちの方に持っていこうとしてるから、特に重荷を持っている方は祈りつつね、その作詞作曲は霊的なことだから、その神様からのね、霊感を受けて、導きを受けてね、作っていくときに、今までにないような、その神様のね、領域が開かれてきてね、素晴らしい技が起こってくるということを覚えておいてください。もうすでにプレ伝道でいろんな方々はね、救われたり、神様に興味を持ってきたりするということが起こってきてますし、また実際上、賛美が直接伝道になっちゃうっていう、そういうその強い臨在がね、動き始めてるっていうことをね、覚えておいてください。 でまだねそこまで行ってないので、で期待するんですね。神様はねどんなに素晴らしいことをなしてくださるか。それとともにですね、賛美の働きはですね霊の戦いになるので、路上でいろいろやってるのは日本中でやってますよね。でこれはね私はねと非常に意味のあることである。霊的な壁をねどんどんどんどんね打ち砕いている。で時が来たらね一気に崩れるようにね神様の技がね起こるポイントになってるってことをね非常に強く感じるんですよね。そしてね最初のヨーロッパチームの時だったと思うんですが、チェコのプラハとねポーランドの霊の戦いさせられたんですよね。どうしてなのかと思ったんですが、まあ言われるままにやってたんですね。これは主から来た示しであるというふうに確信してね。そしてね後になってね、チェコのプラハはどうしてプラハなのかってよく分かんなかったんですが、プラハに教会できたでしょ。神様の働きの拠点ができていますよね。でポーランドにおいても働きが進んでるでしょ。明らかにね霊の戦いと結びついている神様の働きが起こっているということを感じます。で私はですね路上ライブやなんかにおいてもね、まあ、いろんな人たちに触れるっていう神様の働きが起こっているということも感じますし、また同時にねその霊の断ち切りがなされているということを感じます。また同時に個人的にこう祈るときに霊的に解放されますよね。よく霊的な人に乗ってるときにですね、自動車に乗ってるときに風の響きとかなんかやるとね霊的に安定するとかね平安になるって人がいますよね。霊のアタックを受けてるときにやっぱりね特別な霊の力があってね断ち切りがなされているっていうことをね覚えておいていただきたいと思います。だからね思う以上にね賛美はね重要なポイントです。具体的にね、あそれでね私ね示されたんですね。何示されたのかっていうとね、なんか神様の技が起こると感謝しますってやるわけですよね、まあ、問題が起こっても感謝しますってやるわけだけど、獄中からの賛美はね歌だから感謝しますって言うんだけど、またねちゃんとね賛美することにしたんですね。で、何賛美 してるのかっていうとね、主を褒めよ主を褒めよ主の皆を褒めよってやってるんですね。なんかいろんなことが起こるためにね、アメリカ大使館行ってね、すべての人を抜かして一番前なんて言ったところもやりました。主を褒めよ主を褒めよ。だから私ね、歌もね、付け加えるべきじゃないかなっていうふうにね、ちょっと感じるんですね。それとともにですね、賛美の中で、私がね、山小屋の灯火って大好きなんですね。黄昏の灯火はほのかに灯り、まあ誰も知らないような歌かもしれませんが大好きなんですね。そしてねちょっと思いが出てきて、あれね曲を変えちゃうね、歌詞を変えちゃうね、ブルーブルーシャトーもね、森とんかつ、泉にんにくね。じゃないと、黄昏の灯火いくらよくたってみんなで歌えないよね。違う系統の歌だから。ね、でもね、やっぱり聞いたらね、引っかかるんですね。まあ、引っかかっちゃ残念なんですけどね。まあ、ともあれ、あれに歌詞を変えてね、だって蛍の光だって、賛美歌だからみんなね歌詞書いてるだけだからいろんなところでねできたらいいなというふうに感じております。まあ、ともね音楽に特別なねポイントがあると。そしてね面白いなと思うんですね。よく我々がその領域の中に導かれてきたなっていう、まあ、もう上手い人も何人かいるから、まあ、そういう人たちは特別としてね、前田さんとかが茅野さんとかいろいろ皆さんいらっしゃるからね、ミニアちゃんとかショコちゃんとかですね、すいませんこれで止めます入る趣味で始めたから、あの人の名前言わなかったら困るなとかねで賛美のね深みとかね霊のこの特別なね祝福のうちにね 主がね導いてくださり始めてるっていうことをね思うのはね、もうちょうど妥当だと思いますよね。それは何かっていうとね、歌の下手な人たち、歌ができなかった人たちを通してそれが起こり始めてるっていうことをね、ちょっとね神様の技だなと思うんですね。皆さん、昔音楽でね1取ったことのある人、マジギナ君だけ1って最近取れないのかな。我々の時はね2の下っていうのがね最低だったの、1がなかったんですね。それで2人いたんですね。1人がなんと岡本さんで、1人がねなんと、どうして私がそうなのか分かんないけど、私もう最悪だったですよね。でもね、そういうところにね主の手が働くっていうのは素晴らしいなと思いますね。そしてこれからね、今技が起こってますけど、これはね途中の技であって結論までいかないためですね。私もねクリスチャン生活がね50年としてそうするとね、最後まで行ったことの示しがいくつかあるんですよね。そうするとね、最後に行った時のねこの示しの成就の仕方ってちょっとレベルが違う。だから皆さんが飯がある時にね最後まで行くっていうことはね、この重要なこう意味合いがあるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、私だってね最後まで、ただアメリカのビザの時はねもう取れるというふうに私は思ってましたから、取れるのもそういうふうに働くだろうって、ね、主が助けるだろうと思ったら助けて全部一番にしちゃった、具体的にね。で、その時にですね、ちょっと思うんですね。というのは何かというと、体が良くなっているんですけど、ガタガタでしょ、皆さん。ね。皆さんはよく分かんないかな。大変なんです、いろいろね、具体的にね。でもね、神様が飯を置いてるのですね、その中においてもね、主の御心がね、進んでいってるな。だからもう派手に、ビザ取ってくださいましたよね。アメリカいっぱい行くっていうことなんでしょうね。で、いっぱい行くってことは何かっていうと、体はガタなんだけど、だいぶ良くなるのかな。このまま行ってやるってのも大変だなと思いますけどね。で、そこに主の手があってね、で最後まで全うと。で、どうぞ皆さんね、最後まで全う。これが重要なポイントなので、途中でやめない。途中でやめたら、主のね、素晴らしい計画の成就を見れない。で、その中でね、主の栄光が見れないっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬キャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。
ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。
はい、私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。
今回の土砂災害において、お家に帰ってみたときに危険区域の中にはあったにもかかわらず、本当に濁流に飲まれることなく完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
ありがとうございました。白馬のキャンプ場っていうのは私はね特別なところであると感じているんですね。一つはね全くキャンプ場がないときに最高が出てきた。もうこれは神様のやり方ですね。最悪のところから最高をする。例えばね皆さんの賛美はすごく上手くなってますけども。フィリピンチームの賛美なんてすごい賛美だったですよね。具体的にまさにねこう体がねじれちゃうの、やめてくれってこうやってね、でみんなねさーっと帰っていくの。賛美チームだけ一生懸命やっててですね、そしてねもうフィリピン人の人がねなんて日本人は歌が下手なんだっていう顔は出さないんですけど、時々そういうのは見えるね。満面にそういう症状は出してないんだけど、なんかそういうような感じがスラッとするんですね。そうするとね、はぁ、ね、我々の弱点は賛美だってね、最悪だなと思ったら、そこから始まってるでしょ。神の言葉が来て。で、その時にね、一つ分かるのはね、あ、技をなさってるのは神様だなって分かりますよね、具体的に。それで白馬のキャンプ場だってですね、あんな綺麗なとこ泊まったことない。まあ、最近正解でね、いいとこ泊めてくれさったりすることがあるので、いいホテルにも泊まったりなんかしますけども、イスラエル一番そうですよね。でもね、あんなの泊まったことのないようなとこでしょ。だってどう見たってね、キリスト教会でキャンプをやる最高の施設とね、景色とね、食事がありますよ。でこの時にね、ちょっと分かってきたのは、何が分かってきたのかというとね、神様はね、最高を与えてくださる。ね、最初はね、全くそんなこと思ってなかったんですね。聖書にね、こういうふうにあるんですね。どうあるのかっていうとね、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるのなって書いてあるんですね。そしてね、私ね、最初のね、20、30年、この言葉はね、引っかかりもしませんでしたよ。ね。まあ、霊的にね、神様に永遠の祝福を与えられてね、価値が与えられて、で素晴らしいことを、真理を開いていただいてね。そういう面では確かにそうだったんですね。しかしね、ここに書いてあるように、よくしてくださったことを、ってね、私ね、思わなかったんですね。ところがね、神様深いんですね。でね、私たちの信仰の歩みの中でね、本当によくしてくださっています。私ね、神様の人生を選んだときに思いましたね。まあ、選ぶったっていろいろありますよ。伝道者になるって選ぶ言い方もあれば、ね、主婦になりなさいって選ぶ言い方もあるでしょ。御心に従うことが献身だから、あるいは会社員になれとかいろいろあるでしょうけど、主の御心に従うときにね、最善が来る。最善が来る。で私ね、何度も言ってますが、懐かしいのがね、大好きなんですよね。そして、山小屋の灯火なんてね、もうね、理想的。で、昨日はね、また、富士登山市から帰ってきたんですけど、どこを通って帰ってくるのかというとですね、私が昔遊んでたところの上を通って、それで高校を見ながらですね、うちの父親が徘徊していたあたりを見ながらですね、 それ第二京浜 国道って言って、そこを見ながらですね、あれ、神奈川だっけ、小学校神奈川の前にあったのね。そうそうそうそう。でね、私ね、懐かしいところばっか通るんですよね。そしてね、あれだってそうでしょ、五反田にどうしてね、事務所があるんですか。五反田に御子石もあるよね。あの数百メートルのところ、私生まれたところだから。そうですよね。で、伊勢の石もあるでしょ。で、数百メートル向こうはですね、私が住んだところだから、幼い頃にいたところですよね、具体的にね。そしてこの間正解やったらびっくりしたら、多分正解の場所のところに住んでた。で、皆さん何言ってんだと思うかもしれないですね。でもね、私ね、それが嬉しい。くだらないこと喜んだ人が多いでしょ。で、それが私にとってくだらないことだけど、くだらなくない。ね、こんなことが起こるのかってね、びっくりしておりますね。だってね、あれだってそうでしょ。ビジネスクラス、ファーストクラスだって、祈れって言うから祈ってみたら、で、見たでしょ、皆さん。これね、あの証ね、信じないと思いますよ。エコノミークラスで、それは一度や二度はそういうことがあり得るかもしれないけど、この10度も20度もね、で、毎年みたいな形でね、どんどんどんどんそういうふうになるわけですね。そしてね、ファーストクラスに乗せてくる。で、その時にね、この主の特別な、ね、手っていうのを感じますね。私はね、神様に従うと損すると思ってました。いろんな困難とか苦痛とか、もちろんね、それなりのことはありますよ。ね。その中を行くんだろうと。貧しい中を行くんだろうと。ね。そう思ってたんですね。そしたらですね、主はね、最高のものを与えてくださいます。今はね、最高のものを受けてない人はね、受けます。それはどこにあるのかっていうのは、主の手の中にあるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。まあ、その象徴みたいな感じでね、白馬キャンプがあるっていうことをね、覚えて、まあ、あの場所がね、もうその場所自体が特別な祝福があると。それとともに、そこからね、賛美隊の働きとか、作詞作曲の働きとかね、起こってきたでしょ。で、私ね、賛美隊の働きってのはすごい重要だなと思うんですが、作詞作曲の働きってね、重要だなと思ってるんですね。それは何かっていうとね、信仰を表すから。で、各地におけるリバイバルの信仰って違うんです。そしてね、明らかに今起こり始めているリバイバルね、感謝と聞き従いが大きなポイントとしてあって、言葉に信頼するっていうことが多くあって、その傾向がね、明確に表れてるんですね。で、これがこういろんなところに、この影響を与えてね、その働きを進めるっていう中で、この作詞作曲の新しい歌っていうのはね、重要な役割を果たしてる。それがね、白馬から現れてくる。ってことはね、素晴らしい、こう神様のね、栄光と技だなと、こういうふうに思います。そしてね、途中だから、ね、まあ、人がね、お前途中じゃないぞとか言うかもしれませんけどもですね、私途中なんです。途中なんですね。で、途中ってことは何かというと、今まで見てきた素晴らしいことは素晴らしいんだけど、もっと素晴らしいことが起こる。もっと感動的なね、まさに、主の栄光を称えるようなことが起こってくると。誰を通して起こってくるか、皆さんです、皆さん。皆さんを通してね、神様を起こしてくださるということをね、覚えておいてください。そのポイントとしてのキャンプがね、白馬キャンプなので、どうぞ皆さんね、期待しつつね、言っていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画があるので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは聖餐式についてです。皆さん洗礼はよくご存知だと思いますが、プロテスタントにおいてはこの洗礼と聖餐は霊典といってとても重要で、また素晴らしい恵みなんです。聖餐式については聖書の第一コリントビテの手紙11章24節から31節に書かれてあります。聖餐式とはイエス様の身体と血潮に預かる式です。 式では種なしパンとブドウ酒、ブドウジュースが用意されています。私たちの教会では種なしパン、ブドウ酒、ブドウジュースを実際にイエス様の体、血塩として受けます。先にもお話ししましたが、この聖餐式には特別な恵み、祝福があります。皆様も神様に期待して聖餐を受けましょう。
はい、どうもありがとうございました。私はね、今日はね、特別な日であるというふうに感じてるんですね。どうして感じてるのかっていうとですね、特別な日にね、森ちゃんが来るんですよ、いつも。何にも知らないのに。で、どうして特別なのだと思うのかっていうとですね、まあ私、宣教師ビザ取ったじゃないですか。ね、取ったんでしょうね、おそらく。まあ、さよならって言って、さよならってしてきて、さよならだけだと取ったらしいんですよね。で、ダメな場合は、ディナイとかなんか言われるとかなんか言ってましたね。うん。で、そうするとね、ちょっと感じることがあるわけですね。その示しっていうのは確認が必要じゃないですかね。そうすると、まあ、二つ考えられるわけですね。一つは体の具合を見ていて、死ぬのが近いとかね。もう明らかに可能性としてはあるわけですよ。具体的にね。だからこちらだって測るわけですよね。示しが全世界伝道だから、そういう体制を取ってるんだけど、しかし確認は取らないといけないから。ね。で、その時にですね、アメリカのビザっていうのはですね、よくくれましたよね。だって、70だよ、皆さん。皆さんね、ヨタヨタしてるじゃないですか。具体的ね。そしてね、地方に行くのもね、やっとだもんね。ね。でもね、明確な確認ができることは何を意味するかっていうとですね、その力が与えられるとともにね、そのあたりが起こってくると。そうするとね、確信になってくるわけですよね。ですから、この後の働きにおける、その回線とか、あるいは日本伝道における神様の御心がね、明らかにあって、それが開かれてくるっていうことを示してるなっていうふうに思いますし、また同時にですね、予言を通してね、祈りの事柄をね、主が言ってる時に、まあ、小林牧師たちがテレビに出たのに自然にやってきたと。しかしね、よく来たね。だってね、小林牧師たちほどね、アンテオケ教会に移動したいって申し出てきた人はない。そしてね、断れたのが一番多いのが小林牧師。めげずに来たっていうのは大したもんだったと思いますよね。でもね、その時ね、祈りのことを言ってるんですよね。で、確かにですね、岡本牧師の、ね、直系だからね。言葉いらずに、ね、お互いに理解できるっていう。言葉いらずに理解できると、他の人たちが誤解してたのかもしれませんね。だから、ああって言ってる、お互いに違うことを考えてるんですね。でもね、この祈りはね、働きの土台だから、その中で特別な熱心の恵みはこの中にあるなというふうに感じます。それで、生産論なんですけどね、ちょっと足が痛くなってきたから、ちょっとね、一つ気がついたことがあるんですね。何が気がついたのかってね、立って説教しないと勢いが出ない。ね。だからね、ちょっとね、無理して立ってたんですね。それで、聖餐式っていうのは非常に重要な式です。で、カトリックではね、それを重要視して、毎週やりますよね。で、毎日やってますよね。プロテスタントはね、結構重要視してないんです、聖餐式を。でも私はですね、非常に重要な式であるというふうに感じます。そしてね、聖餐式においてはですね、二つの立場があるんですね。大きく言ってね。一つはね、パンとブドウ酒を食べて飲むわけだから、それをね、象徴という説。パンとブドウ酒がキリストの体と血の象徴だという説。これはね、プロテスタントの3分の2 プロテスタントは全部じゃないんですね。小調節は3分の2です。そしてね、もう一つはね、パンとブドウ酒がキリストの体であり血であるという説そのものである。これはカトリックとプロテスタントの一部ルターハートがなんか聖公会がそうですね。で、我々もそうなんですね。この2つのね立場があるんですね。で、私が思ったのはですね、神様はこれをねすごく重要視している。特別な恵みや、導きがあったからですね。それは何かっていうとですね、ある時シスターとお話したんですね。そしてね、祈りのことでお互いに話が合っちゃってね、向こうも答えられるからね、で主を崇めたんですが、そしたらね、最後の方に変なこと言ってきたんですね。プロテスタントの生産論は間違ってますって言ってきたんですね。ですから私はその当時ね、小調節だから小調節から反論したんです。で、向こうは血であり肉である説から反論してきました。で、論議になったんですね。そしてね、その時に最後に言われたんですね。何と言われたのかっていうとですね、生産論のために聖書を調べましたって言われたんですね。私ね、調べたことなかったんです。みんな生産論は小調節だって言ってるから小調節として受け取って、もちろん進学校で学ぶからある程度のことは知ってるわけですけども、その程度であってね、ちゃんと自分で聖書を研究したわけじゃなかったんですね。そして言われちゃったんですね。ちゃんとのご自分で聖書を研究して何が書いてあるか確認してくださいって言われたんですね。まあ、それはそうだと思ってですね、それでね、聖書を調べたんですよね。そしたらね、こう書いてあるんですね。正確じゃないのでね、正確なやつ後で見といてください。わきまえもなく食べると死んだり病気になったりする人が出るって書いてあるんですね。で、死んだり病気になったりするっていうことは、象徴じゃそんなことありえない。これは本当じゃないかと思ったんですね。そしてね、私思い出したんですね。クリスチャンになった時に、しばらく経っての時にね、聖餐を受けたんですよね。で、その時ね、主に御心でない道を行こうとしてたんですね。そしたらね、聖餐論の間でね、ガーンと御言葉がね、刺さってきたの。そしてね、悔い改めさせられたんですよね。で、その時の具合をこう感じてみると、やはりね、象徴ではないんじゃないか。というふうに感じました。まあ、一番の理由は、要するに死んだり病気になったりする人がある。そしてね、はっきり思いました。あ、これは生産は象徴ではないぞって。だから皆さんね、生産は象徴ではないのです。カトリックではね、生産の時に癒しが起こったり奇跡が起こったりするって話も聞きます。私はね、それはあり得るというふうに思うんですね。それでね、これは実際にそうだなと思ったんですが、問題はね、昨日まで象徴論って言ってて、次の日からね、血であり肉であるって言えるかっていう問題なんですね。まあ、みんな寝てるからね、寝てる間にバーって言っちゃってごまかすっていう手もありますけどもね。で、そういう時に限ってみんな起きるから、そんなことできないのですよね。それでね、祈ったんですね。奇跡が起こりましたね。何の祈りをしたのかというと、神様はね、生産のが象徴説ではなくて本当の血であり肉であることは分かりました。しかしね、これをね、みんなまでね、言うのはね、非常に難しいと。助けてくださいとお祈りしたんですね。主は生きてますね。奇跡が起こりました。数日後ですよ。ジョージ・ラビング先生っていう宣教師がね、私たちの教会を手伝ってくださってて、1ヶ月か2ヶ月に1回説教してくださったんですね。そしたらラビング宣教師から連絡があってですね、次の説教の時に生産論をやっていいですかって言われたんです。で、私は何の気なしにね、いいですよ、どうぞやってくださいって言ったんですね。そしたらね、ラビング宣教師が言ったんですね、いや、よくはない、 で、私はルター派だから、多分宣教師はルター派なんですね。生産は血であり肉であるという説であると。で、我々は象徴説だと思ってましたからね、その時。それを言っていいんですかって言われたんで、塩をあがめました。二つありますね。だって祈って数日後に来るわけでしょ。あとクリスマスのやつ。だからこんなのないですよ。だってその時にね、クリスマスに関してどうしたらいいでしょうかってクリスマスの考察って、その本を訳した日本語のやつが送られてくるんだから、まさに主は生きておられるっていうことですよね。そしてね、喜びまして、そしてね、ぜひやってくださいって言ってですね、そしてね、ラビングさんのせいにしてですね、ラビングさんが言ってました。生産は血であり肉であると、ね、そして生産式やりましょうとかなんか言ってですね、血であり肉であるという生産式を最初に、まあ、今昇天して天にいますけども、やられたんですよね。でね、その時からね、私たちの生産論は血であり肉であるという立場に立ってます。で、この生産論っていうのは深くて、教会論とも大きな関係を持っていて、教会の働きとか教会の恵みとかにも大きな関係を持っているということを思いますし、私も読み切れてはいませんが、特別なね、祝福がそこにあるっていうことをね、どうぞ覚えておいて、いただきたいと、こういうふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですが、この時にですね、こういろんな問題とか困難が起こる時に、何を見ているかっていうことは非常に重要な意味合いがこうあります。で、今回ですね、アメリカ大使館に行った時に割に気楽だったんですよね。なんかミッションの人たちはみんな言ってたんですね、もう取れてるから大丈夫だから、でちゃんと審査を受けてきなさいとか言ってね、取れてるのに審査なんて受けるわけないんだ、第一ね、そ質問は勉強しなさいとかなんか言ってですね、わざわざ電話までかかってきてですね、こういうふうに答えるんですよとかなんか言うわけでしょ。じゃあそう断れなかったらどうなるかって落ちるっていうわけでしょ。それはね、5歳の子だってわかる。で、いやしくも私は70であってですね、白川公営の冠だったのかなんか言われてる年ですからね。ですからね、そんな感じだったんですね。でもね、私ね、気楽だったんですね。どうして気楽だったのかっていうとですね、アメリカの政治教師になることは御心だと思ってたからです。でも御心ならば、何かっていうとね、神の助けがあるわけです。少しぐらい失敗したってですね、神様がね、技を成してくださる。そして行ったんです。そしたらね、みんな追い抜いて一番ってね、まさかあんなことが起こるとは思いませんでしたよね。で、必要から車椅子使ってるわけでね、手を使ったわけじゃないし、そういうふうになるなんて全く思ってない。でもね、その時に思ったんですね。主は働いてる。で、その時にですね、主の御心とか約束を見ることによって、対応っていうのはね、違ってくる。っていうことをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。それで、私がカリスマになって、それから教会を出ないといけなくなったときに、カリスマに対するですね、批判中傷っていうのはひどかったんですね。で、カリスマになったらもうね、終わりみたいな感じ。まあ、福音派にいたので余計そういうことが多かったんですよね。ですから、その時にですね、私の感覚はね、まあ、カリスマの道をね、これが真理だから最後まで突き通すっていう時にね、こう思ったんですね。真っ暗闇の海にね、嵐の海ね、 もう日もないと、向こうも全く見えないような嵐の海に小舟でね、漕ぎ出してね、沖に向かっていくっていうね、もう悲壮感満ちた感じだったんで、私は本気だったんですよね。もう何が起こったとしても、これからとんでもない試練とかね、困難が来るだろうけど、何が起こったとしてもですね、私はね、この暗闇の海に向かって神様に向かっていくぞってね、そうだったんですね。ところがね、よくよく考えてみますとね、バカなことだったんですね。それは何がバカなことだったのかっていうとですね、余計ね、プレッシャーとね、圧力とね、重荷を負うような対応を取っちゃった。じゃあね、どうすればよかったのかっていうとね、主に従うわけでしょ。そうすると、ね、一つ分かるんですね。主の素晴らしい計画が現れると。だから私はね、真っ暗闇の海に、なんだか分かんない困難がうようよしているところに出ていくと人間的に考えたんですが、聖書的にはね、私は従ったわけだから栄光が現れるわけですよ。しかもね、私は従ったわけだから全ては益となってくるわけですよ。私は従ったわけだから神の技が現れてくるわけですよ。で、その時にね、なぜ私がね、そう思わなかったのかっていうとね、人間的に考えて、周りに起こる問題とかね、この立場を取ったらどういうふうに見られるかとかね、目に合うかとかね、主の約束から目が離れてた。だからその時にね、もう苦しいですよね。苦しみの中、重荷を背負いながらね、どうなるんだろうって、私の運命はどうなるんだろう、なんてバカなこと言ってた。なぜバカなことになったのかって言うと、私は従ってるからね、神の栄光が現れるに決まってる。しかしね、神の栄光とか神の御心を見てないから、重荷がね、ガーンと来ちゃったんですね。そしてね、その当時、マーリンさんのね、獄中からの賛美が流行ってたからね、それを読みね、それにすがりついた。そしてね、ロバート・ユーンの大いなる主っていうね、歌が流行ってたから、もういつも歌ってました。大いなる主、褒めたたえるべき主ってすがってたんですね。それほどね、重荷とね、苦しみの中にいたんですね。そしたら後にね、マーリンさんと深い関わりになっちゃって、ロバート・ユーンとも深い関わりになって、そこから道が開かれたんですね。で、そこから道が開かれたことを、何か特殊なようなことを言ってますが、特殊でも何でもないんですね。それなぜそうなのかというとね、私は主に従ったんだから、皆さんも主に従ったときどうなるかっていうのは、皆さんね、素晴らしい祝福が来るんですね。で、困難があったとしてもね、主に従ったんだから神は助ける。で、たとえいくらアメリカ大使館行ってね、並ばされたとしても、主に従ったんだから助けが来る。こっち側ね。で、主に従ったんだからうまくいくん。で、主に従ったんだから神の力が働くん。で、私ね、そこの見方をしっかりとさせてなかった。で、それでね、余計な重荷とか苦しみをね、何度負ったか知らないの。いうことですね。で、その時にね、どうしてそうなったのかっていうと、問題を見ちゃった。こういう決断をして動いたときに、どういうことが生じてくるかっていうことを、いろいろね、心配しちゃった。それで、一体自分はどうなるかっていうことを、その中でですね、心配しちゃった。で、それはね、実はね、正しい見方ではないんですね。正しい見方ってのは何かっていうと、言葉ですよ。示しですよ。で、もし私が示しに従っていくのならば、私はね、成功するんです。だから、暗闇の海に出ていくような、これから一体どうなるかわからないような感情を持ったっていうのは、私の大不信仰でした。だから私はですね、こう思うべきだったのです。海に、真っ暗闇の海に船出していくけど、ここから大きなことが開かれてくると。私の人生が開かれてくると。神の技がそこから起こってくると。 素晴らしい芸家が成就してくると、素晴らしい技が成就してくるっていうことをですね、私はね思うべきだったんですね。結果としてそうなりましたよっていうのは、それは御言葉の原則に乗っちゃったからですよね。だから例えばそのアメリカ行きに関してもね、こっちは思っておるわけですよ。これは御心だから受かるってね。それともう一つですね、思ってるわけですよ。御心だからアメリカ行くように体力が強化される。御心だからですね、これから働きがいろいろね、開かれてくると。で、御心だからですね、私のこの働きはね大きく開かれる、そう思ってるんです。それは何かというとね、御心、前に起こってる出来事でね、私が一体どうなるだろうかって心配してた時にはね、重荷がいっぱい来るね、暗いしね、大変なの。でもね、それはね、なぜそうなっちゃったのかっていうと、その神の言葉とか神の導きに立たなかったから。立つ時にね、実はね全く違う風景が浮かんでくるのですね。でね、御心だと思ってるので地方政界に行ってるんです。あの先生に言われましたね、地方政界にいつから行っていいですかって言われました。6月からって。で、6月って言うと今何月だ、5月かな。だからね、まだついてない。じゃあね、どうして行ったのかっていうとね、お医者さん無視したわけじゃなくて、お医者さん名医だからね、尊重してますけどね、聞いたらね、2月にから行けって言われた。だからね、主に言われて行ってんですがね、大変大変、6月から行っていいっていう体力だから、もうね、こうもう這いずり回ってるような感じの、具体的にですね。そしてね、でもね、体力が回復するっていうふうに感じます。それは何かというとね、私はね飯があるから、で飯を受け取ってるので、神の技がね私に現れるからです。そしてね、神の働きが私に現れるので、もうリハビリですよ、リハビリ対応してるわけですね。その時にね、何がポイントになるかっていうとね、神の御心とね、言葉、具体的にね。それでね、この間、イスラエルに行った時ね、大変だったんだ。だって8月9月入院でね、10月イスラエルでしょ。まあ他人事だから何ともないと思うかもしれませんけどね。でも8月9月の入院っていうのは、8月は救急車で入院でしょ。9月はね、病院行って倒れてそのまま入院ですから。つまりね、要するに倒れて入院だからね。それでイスラエル行くっていう時はですね、ちょっと度胸がいったんですよね。だって8月9月で10月でしょ。だからね、問題を正確したんですね。主の御心はね、明確じゃないといけないと。ですよね。それでね、祈って確認した時に明確だったのでね、行ったんですよね。でもういろんな保険つけてもらって、どうなってもいいような状況でですね、こちらの方で行きました。そしたらね、向こう行った時ね、2度ほどね、もうあわやっていう時があったんですね。何があわやなの、まあ、体調が悪くなるっていうこととともにですね、いろいろ考えるわけですよね。そうするとね、こういう状況で、こういう状況で、こういう状況で、こういう状況だから大変なことになるんじゃないかっていうふうにね、2度ほど思って、1度はね、もう救急車寸前まで行きましたし、1度はね、倒れる寸前まで行きました。そしたらね、言われたんですね。あなたは問題を見てる。そこが問題だと。あなたはね、約束を見なさい。神様の御心を見なさい。でね、確かにね、問題を見てるときに、 問題の重荷にね、ぐわーっと押しつぶされになったんですよ。で、押しつぶされたってね、それなりの病気になってるわけだから、言い訳がつきますよね。しかしね、その神の約束、神の御心をその時見分けた時ね、ガラッと変わってた。具体的にね。で、皆さんね、神の御心を行う時にいろんな問題が起こりますけども、皆さんね、問題を見て御心を行い続けるのと、御心を見て問題に対応するのとは大きな差があるということね。どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の父はお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。なんか苦しいので主の召しに対して引き下がり気味の人がいますが、それは問題を見ているからです。約束を見て従っている中で、神様の助けと素晴らしい祝福が来ます。信仰の踏み出しをなしていきなさい。天の父はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か心の中に空洞があるような方がいますが、それは主の示しを話してしまったからです。主の示しを拾い直し、確認し、それに従うときに、確かに十字架は許されますが、豊かな神様の働きが起こります。天の父はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。神の言葉よりも人の言葉にちょっと影響されちゃった方がいらっしゃいます。その分、主の働きが後退しています。神の言葉に心を定め、しっかりと立っていきなさいと称されます。癒しのためにお祈りしたいと思います。まず、悔い改めのお祈りをしたいと思います。おのおの悔い改めてください。また、癒しのためにお祈りください。天の父様、あなたがお一人お一人のカード精神に触れ、癒しを与え、解放を与えてください。聖霊様の癒しの力を持って、どうぞ体と精神に触れてくださり、完全な癒しを与えてください。イエス・キリストの宮によって召し、お一人の門精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの宮によって召し、お一人の門精神から病を去れ。イエス・キリストの宮によってお一人の門精神召し、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。右の耳がちょっと聞こえにくい人がいますが、聞こえにくくなりつつある方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。目が しばしばするっていう方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。感謝して受け取ってください。左の方の頭がちょっと痛む方が癒されました。イエス・キリストの目を打って、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。